線ナビ。
インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございましてですね、今日は9月の23日というわけでございまして、秋分の日でございますね。まあ本当にあっという間に9月もですね、後半になってきたなと思ったらもう秋ですよ、秋分の日ね。まあ今日はですね、月曜日というわけでございまして、まあ普通だったらね、日曜日のアップっていう感じで天ナビお送りしておりますが、まあ3連休の場合はですね、大体がこういうようなことになるということになっておりますね。まあもう多分まあ月曜日にしかアップされないだろうって、多分ね、天ナビのリスナーの方々は多分そうやって思ってるんじゃないかと思いますけどもね。まあだけどまあね、そんな感じで皆さんの予想通りな感じでお送りしてるわけですけどもね。まあね、この前行ってまいりましたよ、9月の21日ですけれどもね、朝日村ね、長野県の朝日村でございますけれどもね、これ実は民子さん の出身の村でございますね。長野県の朝日村でございますが、大博覧会っていうのがありましてね、まあね、演奏してまいりましたガネットね、まあ本当にいろんな方々に久々にお会いできてね、よかったなというふうに思っておりますがね。まあ本当に生でですね、皆さんに聞いていただくっていうのはね、やっぱり音源とはまた違っていてね、やっぱりリアル感とかね、もうやっぱり躍動感とかね、やっぱり違いますからね、本当にぜひね、生で聞いていただきたいななんていうふうにね、やっぱり思いますし、私たちもね、これからはね、いろんな形でガネットのね、音楽をですね、全国の皆さんにお届けしようとかっていうようなことでは思っておりますが、またね、生で皆さんに聞いていただくっていう機会もですね、自分たちで作っていきたいななんていうふうに思っておりますので、皆さんどうぞね、今後ともよろしくお願いいたします。今日はですね、またブログのことにも触れますし、またですね、いろんなね、前回お送りしました坊主のね、 L1 についてももうちょっと触れていきたいななんていうふうに思っておりますけどもね。まあ本当に音響システムっていうのはね、やっぱりもうすごく重要なものでございまして、やっぱりね、それがないとリスナーの方に届かない、ね、それが大切なので、今日ね、またお送りしたいと思います。はい、そんなわけでございましてですね、天ナビ今日もお送りしていきます。まあ本当にこのインターネットラジオっていう形ですね、これね、もうどうなんですかね、こういうラジオっていうようなものでね、くくってしまっていいものなのかどうかっていうことすらもわからないまま、インターネットラジオと言いながら400回を超えているっていう状況ですけどもね。まあ本当にどこまでね、続けていけるかっていう部分もありますが、まあだけどね、ずっとね、自分ね、僕がこういう風にね、なんかいろんな活動をしているっていうような間はずっとね、もうライフスタイルとしてお送りしていきたいななんていう風に思っていますね。このね、ガネットのコンサートっていうのもですね、実は11月の17日ね、これがですね、いつものホールのコンサートと同じようなすごく大きなコンサートがですね、予定をされております。木曽村のですね、もう公式尊歌のね、もう本当にお披露目会のようなですね、そういうような機会でもありますし、またね、大きなガネットのコンサートっていうのをですね、企画をしていただいております。まあいつものメンバーね、本当にね、ガネットのコンサートのですね、ホールでのコンサートっていうのはね、やっぱりピアノはですね、清水直美さんでございますし、またチェロはですね、清水あゆみちゃんね、これもう親子なんですけどもね、それとかベースはドン中田さんですね、それとかシンセは玉井明さんね、もういつものメンバーでございますがね、こういうメンバーでまたお届けをさせていただくということですし、また音響はですね、音響照明はいつものメンバー、もう本当に20年来のですね、付き合いのあるもう音響スタッフでございます。本当にね、こういう人たちにやっぱりガネットって支えられてきてるわけですし、また応援してくださる皆さん方がですね、いらっしゃるというようなことで、まあ、ガネットも20年21年目ですね、ですね、このような形で歌わさせていただけるっていうのはありがたいなというふうに思っています。まあ先ほどもね言いましたけども、このね、 まあ、音響システムね、そういうようなことっていうのをですね、今日また取り上げていきたいと思いますが、まあね、この前ちょっと話はそれますが、ラジオ聞いてましてね、なんか面白い話をしてましたですね。まあ大学のですね、デザインをしているデザインの大学ですね、デザインの学校のですね、大学の理事長さんというか校長先生というかですね、そういう方がラジオに出演をされておりましてですね、まあそのデザインの学校についてのその教育についてというようなねお話をされておりましたが、まあこれはすごいね、僕も興味深いななんていうふうに思いました。教育っていうのはね、なんかなんていうんですかね、例えばこういう出発点があるなら一番先にですね、一番早く到達点にたどり着けるということを教えるっていうのが教育なんだというようなことなんだそうですね。まあ果たしてそれが本当にそうなのかっていうこと自体もですね、まあ僕は常にそうなのかなと思いながらですね、いつも聞いてしまうっていう部分もあるんですけども、だけどね、そうだと思います。やっぱり本当に先人の方々のですね、積み上げてきた知恵っていうのをですね、教えていただくね、それこそですね、一番最短の距離というのをですね、距離で行けるという方法を教えていただけるというものが、まあ、教育というものなんでしょうね。まあそういうこともですね、いろいろとあって、まあ、この歴史というものもですね、もう学んでいくというような部分についても、やっぱりこういう反省点もあったというようなことで、やっぱりこれからこういうことはしないようにしようというのも、まあ、一つの大きな教育というような部分なんじゃないかなと思ったりしますね。それ以外にもですね、まあ、本当に例えばこの建築だとか、ね、そういうものっていうのはこういうふうにやって、こういうふうにやれば、まあ、その到達点にたどり着けると、ね、それとかいろんな、ね、もうその建築じゃなくても、まあ、ものづくりという部分ですね。例えば何かを作る、ね、こういうふうに作るためにはもうこういうような工夫をして、こういうふうにすればこうなるんじゃないか、ね、一つのやっぱりイメージというかね、まあ、到達するものがあると、何もかもですね。なんですけれどもですね、その音楽だとか、それだとかこのですね、デザインね、それとか表現するものですよね、まあ、ゼロから作り上げるというような、そのイメージ的なものっていうのはですね、実はですね、これは音楽もそうですし、デザインもそうですけれども、まあ、このね、到達点というものがないということを教えなきゃいけないんだというような話をされていました。まあ、確かにですね、僕もね、この音楽の世界とか制作の関係もそうですけども、どういうものを作り上げるのかっていうのをですね、なんか考えた時に、なんかね、もう到達点がないんだなと思ったところがですね、もう相当最近でございますから、本当に。まあね、それって紆余曲折ですね、要するに到達点があるというのはどれほど楽かと思うんですよね。到達点があれば、まあ、その到達点にたどり着いたら、まあ、それが完成になるわけですね。だけど音楽の世界もそうですし、また陶芸だとかね、そういうのももちろんそうなんだと思いますし、また絵画の世界もそうなんだと思いますね。まあそれ以外にも、まあ、その工業デザインというものもきっとそうなんでしょうね。まあ音楽の世界にはだからいろんな制作の、ね、方法というものがありまして、ね、プロデューサーという、ね、人がいて、そのプロデューサーという人が、まあ、いろんなその制作の方針だとか、ね、こういうふうに作るというですね、そういうような方策を立てるというようなことがあって、まあ、こういうものを作っていこうとかっていうふうに、ね、言った時に、まあ、プロデューサーが OK というような形になれば、それが、まあ、制作完了という形になるわけですが、例えばそれがですね、自分で、まあ、制作をすると、自分でもう いわゆる、まあ、セルフプロデュースっていう形にしようかなと思った時にですね、まあその自分のセルフプロデュースっていう風になってしまった場合っていうのはもう2つあるんですよ。もうなんか行き先が例えばですね、もう本当にどんどん突き詰めてですね、まあどこまで行っても探し当てても、どんだけやっても到達点がなくて、もう完成しないというモードですねまあそれが一つと、それから、まあ、自分はここまでしかできないんだというふうにですね、どっかでなんか割り切るという形で完成させるという方法 それまあ2つの種類があるんだと思うんですよね。セルフプロデュースっていう形にすればですね、まあ、あの自分でプロデュースをしているわけですので、まあ、自分があの今これだというふうに思ったものっていうのが、まあ、あの制作をしたいものというような形になるんでしょうけれども、まあ、あの確かにですね、あのどこまで行っても到達しないという、ね、それでね結構ね私も悩んだことあったんですよね。まあ、あのそれこそあの到達点を、ね、がありあって、それをあのやっぱり最短距離で行けるということを教えるというのが、まあ、教育なんだという話であればですね、まあ、今回 の, あ の, その学校の先生がおっしゃってたのはですね、まあ、あの到達点というものがないということを教えるのが最短距離なんだという話なんですよ、要するに、ね、これがもうすごくあので僕なんかはですね、あのそういうことを教えてもらってませんでしたので、自分の経験だけでずっとやってるっていう状況になりますと、もうねもうすごい長年かかるんですよ、その到達点がないっていうことに気がつくのに本当にね、なもんですから、まあ、学校でそういうことを教えていただけるっていうのはもうとても確かにすごい最短距離だなというふうに思いましたですね。まああの本当にあの実際あのやってみると分かると思うんですけど、もう本当に音楽の世界なんていうのは到達点がないんですよね。で到達点がなくて、何をどう加えるか、何をどう弾くか、ね、そういうような形でもってですね、どういう制作の方法をとっていくのか、ね、どういう曲の感じにするのか、どんな曲にするのか、ね、そういうようなことっていうのもですね、まあ、考えれば考えるほど、まあ、本当にあの、ね、これでいいんだろうかっていうですね、そういういろんなあのなんか堂々巡りにね、ハマっていく状況はあると思うんですけども、まあなんですけども、だけどね、あの自分でこれだと思って、まあ、作っていくと、ね、それが、まあ、あのセルフプロデュースの形なんだろうなと思うしかないんですけども、まあ実際あの到達点がないんで、どんだけ頑張っても、ね、完成が見えないと、ね、そういうものが、まあ、あの一つのあのこういう世界なんだと思うんですよね。あのその到達点がないっていうことが分かっていれば、到達点がないんだというようなことに基づいて、まあ、作っていくというようなことであれば、一番早く出来上がるんじゃないかと思いますね。あの到達点を探しまくってるうちにどんどん時間が経つというのは、それはね本当によくあったパターンでございましてですね、まあいろんな世界もそうでしょうね。やっぱりあの料理の世界もそうだって言ってましたよ。なんかメニューを作る、ね、これ到達点がないって言ってましたね、本当にね。まあ、いろんなあの部分でもそういうような世界ってあるんでしょうね、本当にね。まあ、いろんなあのそういう部分に関してはとてもあのなんか興味深いお話をですねされておられましたね。まあ、本当にあの不思議とその到達点がないっていうことを教えるっていうことが、一番最短距離を教えていることになるね。これは本当に音楽の世界でも、こういう制作の関係の世界でもそうなんだろうなと思いますのでね、あの私もすごく参考になったと思いました。まああのそうだなとね、あの学校に行くとですね、ともすればですね、特に作詞作曲なんていう世界ね、そういうようなことっていうのをですね教えてくれる学校なんて基本的にありませんので、まあ、あのどういう曲がいいのかっていうのは、もう自分たちのその感覚の世界でどうなのかというような部分もあると思いますね。もう最近はあの音楽のあのもともとあの固定観念的にあの今まで過去にあったものっていうのをどんどん壊していくっていうもので、新しいものを作っていくっていうパターンがね、あのいっぱい出てきてますけれども、まあ果たしてそれもですねどうなのかっていう部分もあったりしますですよね。まああの本当にあの逆に言えば、もう楽譜も何にも読めないし、それにあのいろんなね、そういう技術的なこともね、あんまり全く教えてもらってないんだけども、全く自己流でやってみたらこういう新しいものができたというね、まあ新しいものっていうふうにね、あのまあ思っていいんだろうなと思いますけれども、まあ、それはあの固定観念にはまっていたものっていうところから抜け出すっていうことの大変さなんですよね。まあ、固定観念にはまってしまうと、これがねなかなか抜け出せない。例えばあのアコースティックギターを弾いて見える方がね、オリジナル曲を作ろうと思った時に、まあ、自分の好きなコード進行があったとしますが、そのコード進行から抜け出す、ね、このコード進行ではない曲を作りたい、ね、自分の今まで作ってきたものではないような、そういう新しい世界を自分の、ね、この手で作りたい と思ってですね、いろんな風に手を変え品を変えねやってみるんですが、結局なんか出来上がってくる曲が今までのコード進行と何ら変わりがないっていうですね、なんかそういうコード進行の呪縛という世界から抜け出せないっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ね、これよく話は聞きますけどもね、まあ、だけど新しいものを作るっていう時にはそういうコード進行とかっていうものの概念っていうものもですね、全て捨て去って、もう本当に新しいものを作っていく、まあ新しいってのはどうですかね、もう今までなかったものを作るっていうことですかね、そういうことっていうのもですね、もう確かにすごく大事なことなんじゃないかというふうに思いますね。ただ本当に音楽の原点というようなものっていうのはやっぱりあってですね、例えば僕は昔から言ってますけど、歌詞だとかメロディーだとかって言った時にですね、やっぱりそのセンテンスっていうものがもうバラバラになってしまうね、これもまあ確かにその今までの固定観念を外すということについては新しいものっていう捉え方もあるのかもしれませんが、そうじゃなくてですね、やっぱり本当に歌詞とかっていうものがあったとしたら、やっぱりその歌詞をですね、やっぱ伝えるためにやっぱりその詩のイントネーションに沿ったような曲をつけるというね、そういうこともとても大事なんじゃないかというふうに思いましたですね。昔スター誕生っていう番組がありましてね、阿久悠先生だとかね、そういう素晴らしい先生方が審査員でいらっしゃいましたが、そういう中にもね、そういうことをおっしゃって見えた先生がいらっしゃいましてですね、未だになんかすごく覚えてますが、ね、そういうことってすごく大事なんじゃないかと思いますので、やっぱりすごく大事なことはやっぱりこうやって踏まえた上でですね、まあその中で自由度っていうのをですね追求するっていうこともすごく大事なんじゃないかというふうに思いましたですね。なんかねちょっとねそのラジオを聞いてなんかそんな気持ちがしましたね、そんな思いっていうのがしましたけどもね、はい、まあそれだけでございましてですね、もうちょっと頭の方で坊主L1 の話をしようとかっていうですね、そういう話をするって言いながらこんな風に話が逸れてきましたが、BOSE の01、ごめんなさい、 L1 というですね機材ですけれども、まあこれはですね、まあ本当に簡単に言えば棒が1本立っているだけというですね、そういう音響機材でございますね。これ本当は部屋の中でですね、もう部屋の片隅一番隅にですね置いといてですね、まあそれでアーティストが歌うと部屋の中で歌う、ね、そういうような会議室みたいなところ、ね、そういうとかお店とかですね、そういうところでやるのは最適なんじゃないかと思いますね。というのはもうどこで音が鳴ってるか全く分かんないんで、もう180度音を出せるもんですから、どこに立っていても同じような音になるという状況があるんですね。まあ、これはすごいなと思いましたですね。180度、ね、音を伝えることができるというわけでございますので、まあ、変な話ですけどどこにいても同じ音がする、それに音飛びがいいというような状況がありますので、もうどんなに反響音がすごい音があってですね、まあ、言葉が絶対聞こえなくなるなという現場でもですね、音飛びがいいということはお客さんの耳の高さにですねこの L1 を調整しまして、でそれでそれを使って、演奏すればですね、お客さんにも必ずね言葉が分かるように届けられるんですね。まあ、これはすごい機材なんですよね本当に。ガネットの場合はですね、本当にね音響に左右されるっていうかですね、音響が悪いとお客さんに全く伝わらないんで、まあ、これがですねもう本当に最大の難関という状況でございますが、まあこれはですねもうある意味本当に第三のミュージシャンとかって言われますけれども、もう本当に欠かせないね、ものなんじゃないかというふうに思っています。ぜひアコースティックの方々で PA だとか、ね、そういうのにお困りな方はですね、ちょっと高いんですよこれ、高いんですけど、だけどね L1 を使ったり、あとねデジタルミキサーの T1 ってやつがありますけどもね、その辺 T1 っていうのは今もう現行品では売ってないのかな、今 T4 か T8 っていう形になってるんですかね。まあそういうデジタルミキサーでございますが、BOSEのね、それ使ってもらうとですね、いかになかなか素晴らしいかっていうのが分かるっていただけるんじゃないかというふうに思いますね。もう音飛びがいいっていうのは本当に遠くに離れていても普通に音が飛んできちゃうんですね。 これがねもう棒1本ですから、もう本当にあの2本いらないんですよ、この機材はね。1本あればいいね、というのは180度届けることができるわけですから2本いらないわけですよね。で、あのアーティストの 真後ろにセットするというのもですね、ハウリングの元になりますので、まあ、ちょっと外した形の方がいいのかなって気はしますけどもね、まあ、そういうような感じで、設置場所を考えて演奏するというような状況ですね。まあ、とにかく、お客さんにとってはもう PA を使わないと、ね、アーティストの声が届かないっていう、すごく重要な、ね、立ち位置にいるこの、ね、音響機材でございますのでね、まあ、本当に BOSE L1 はですね、これからもガンガン使っていきますので、またね、いろんなところに、ね、ガネット登場するときにまた BOSE L1、ね、棒が1本立ってるっていうような機材が登場すると思いますので、のはこれかと思っていただければいいかなというふうに思っていただければと思いますね。まあ、本当に先週もですね、まあ、ハウスエンジニアのことについて語っていたら、なんか自分でもすごく熱くなってしまってですね、ぜひ松本ロフトっていうのがですね、まあ、今度10月の6日になんかできね、オープンするそうなんですが、だから一番初め中川五郎さんが来られるそうですけどもね、まあ本当にね、いろんな方々がですね、まあ、その松本ロフトをですね、まあ、アコースティックの方中心になるんじゃないですかね、そういう感じになるそうですけどもね、まあ、いろんな形でこういうね、発信基地ができるっていうのはいいことなんじゃないかというふうに思いますけどもね、まあ本当にね、このね、ロフトの話をしていたらハウスエンジニアのことを思い出してですね、なんかだんだん熱くなってきたという状況がありますけど、まあ、あれから1週間ね、まあ、そういうようなことでも、まあ、ハウスエンジニアとかっていう部分についてもですね、なんかちょっと考えるところがありましてですね、考えてみたらハウスエンジニアの方々っていうのは競争相手がいないんじゃないかと思ったんですよね。うちがいつも例えばホールのコンサートで使っている音響さんね、もう毎回もう20年同じメンバーなんですよ。なんですけども、絶対この人たちにはもう絶対の信頼を置いてるんで、なのでこの人じゃないとやっぱりもうできないっていうようなね、そういうやっぱ音響があるわけですよね。まあ、そういう方にはですね、もう全面的にもうお任せできるんですけども、まあそのハウスエンジニアっていうのは、だって俺たちの音を作ればいいんだみたいなふうに考えているとですね、もう競争相手がいないわけですよ俺たちの音はこれなんだよみたいな、もう要するに選択する余地がないわけですからね、例えばライブハウスに入ってる出入りの業者さんだったら話は別だと思うんですけど、まあとにかくね、ハウスエンジニアとかっていう立場になってしまうとですね、やっぱり競争相手がいないということはですね、もう逆に言えばすごく大きな問題なんじゃないかというふうに私はちょっと思いましたですね。まあやっぱり自分の耳っていうのをですね、もう鍛えてもらってですね、やっぱり本当に何ていうんですかね、もうハードロックでもですね、やっぱり普通だったらですね、まあ、小さなライブハウスだともうそのビート感を味わってもらいたいとかっていう部分と、やっぱりそのボーカルの歌声もですね、しっかりと届けるっていうのはですね、もう逆に言えば相反してるような話のように聞こえるかもしれないんですけど、まあ普通のですね、やっぱり僕らの世代の人たちがやっぱライブハウスに行こうなんていう話になると、やっぱりね、爆音には大抵の人たちがびっくりすると思うんですよね。もう今60代とか70代ぐらいの人たちがですね、まあそのライブハウスに行くっていう機会少ないかもしれませんですけど、でもまあ最近の60代もすごい元気ですからね、もうライブハウスにも行こうとかっていう人たちもたくさんいるんでしょうけれどもね、爆音にはですね、もうびっくりというような状況があるんじゃないでしょうかね。そうじゃなくて、やっぱりね、やっぱり今高齢化社会ということで、敬老の日ですね、もうね、2025年とかっていうような部分に時にですね、2025年問題っていうのがあるじゃないですか。まあ、そういう、ね、問題というのは高齢者が日本のですね、もう 30% という形になるとね、まあ3割がですね65歳以上なんですよ。でそのような形のですね、まあ、時代がやってくるというような形 のですね、あの時代が来るから大変だとかって言ってるわけですけども、だけどそうじゃなくてですね、あの2025年どころか、あの2040年にはどうなってるかっていう試算が出たという状況でして、2040年にはですね、なんとですね、65歳以上の方々がね 38% になるそうですよ。ね、それ考えてみるとあれじゃないですか、もう本当にあの中高年とかね、高齢者の方々のための音楽っていうのがないと、やっぱり世の中ちゃんと成り立っていかないんじゃないかと思うぐらいなんですよね。あのまあその中高年の方々っていうのは大抵のね、あの方々はまあ古い音楽を聴いているというようなことがあると思うんですよね。もうあの1970年代80年代というようなね、その頃のあの自分たちが青春時代を過ごしたというですね、そういうようなね頃の音楽をよく聴いてらっしゃるということがあるかと思います。まあ僕らでもね、やっぱりあの今でも大活躍ですけども、さだまさしさんとか松山千春さん、長渕さんなんていうのはですね、あの当時の代表選手でございましたですからね、まあ本当に今でも第一線でこうやって活動されてるのはすごいなと思いますけどもね、まあ本当にあのね、あの当時の音楽をですね、僕もよく聞くことがありますけれども、まあだけどね、あのふと思い立つとですね、まああの当時のね、音楽をずっと聴いているというような部分があるということは、逆に言えばですよ、今あの例えばあの新しい音楽で、まあ、その50代60代70代の方々がですね、これだと思えるような音楽がないんじゃないかとやっぱ本当思うんですよね。まあ、そういう時にやっぱり新しい音楽として、こういうあの高齢者の方々のための音楽がなきゃいけないんじゃないか、ね、さらにあのやっぱり60代70代の方々がね、もうそれであのすんなりと入っていけるような、そういうライブハウスっていうのが必要なんじゃないか、ね、そういうふうにもう本当に心から思うんですが、まあ、それがですね、変なハウスエンジニアがいたりなんかしてですね、やっぱロックはこれなんだぜとかって言いながら、もう爆音でですね、ボーカルも聞こえないなんていうような話になると、もうねやっぱりでもアーティストの責任じゃないですよね。やっぱりアーティストがどんだけ頑張ってお客さんを呼んでもですね、ここでやられても困るなみたいなお客さんに思われたらですね、アーティストがお客さんを呼べない理由っていうのは、アーティストじゃなくてそこの箱に問題があったっていうですね、そういうことだってあるわけですから、もう本当にあのそういう部分っていうのはやっぱり僕らはですね、すごく気を使うところなんですよ。でだからあの本当にあの、ねその音響とかっていうようなものっていうのが、やっぱりそのグループの あのカラーっていうか、そういうものをちゃんとね、本当にあの表現しきっていられるかどうか、表現しきるっていうかね、もう本当にあの何もかもそのお客さんに届けるというような、そういう部分について、やっぱり一番ベストな選択ができているかどうかというですね、そういうことっていうのはやっぱりすごく重要なポイントだと思うんで、まあ、その辺のあたりはね、もう本当に気を使うところなんだというふうに思いますね。いやもうね、本当にあのね、今やあのライブハウスっていうのもどんどんなくなってきて、で新しいライブハウスっていうのは、例えばもうオープンマイクをやっているとか、それだとかそういうところもかなりね、まあ、増えてきまして、まあ、アコースティックですけどもね、あの例えばあの本当にあのロックのライブハウスっていうと、もう大抵ですね、もう本当にあのやっぱり大きなね、大きなライブハウスというところだけはまあ残っているっていう状況があるかと思いますけど、まあ、それ以外のところはもうあんまりなね、本当にあのなくなってしまったんじゃないかというふうに思いますね。まあ、だけどあのやっぱりあのこれからの時代の21世紀的のですね、ライブハウスのな、まあ、あり方とか、そういうのもですね、ぜひね、やっぱりあの考えていただいてですね、やっぱ中高年のためのですね、そういうような音楽の、まあ、発信基地みたいな、ね、そういうものも絶対必要なんじゃないかと思いますし、まあ、僕らガネットもですね、もう50代のアーティストでありながら、ああいうねプロデューサーの方がですね、こう力を入れてこうやってまあ、CD の制作とかさせていただいたというのもですね、もう確かにあのいろんな話が出てきました。本当にあの中高年の方々があの新しい音楽として聴ける音楽がないんだという話は本当に聞きましたですね。まあ、そういうようなことなので、もうぜひあの、ね、新しい音楽としてのやっぱりあの中高年の方々のための音楽、ね、そういうのもですね、どんどんやっぱ作っていかなきゃいけないし、やっぱりあのそういうような発信基地みたいなものもですね、やっぱり なきゃいけないなというふうに思いますし、まああのね、やっぱりあのアコースティックの人たちっていうとやっぱり、ね、そういうような年代層の方々多いかと思いますけどもね、まあ、そういうような方々が出入りできる場所っていうのは結構あると思うんですけど、まあ、そのロックの場所っていうのになるとですね、まあ、そういうものがもしかして少ないんじゃないかというふうにちょっとねふと思ったりしましたですね。はい、まあね、今日はですね、まあこの坊主の L1 だとか、ね、そういうような話についてということもお送りしましたし、また教育、ね、こういうデザインだとかも含めまして、まあ、音楽だとか、ね、そういうまあ、創作するという部分についての、まあ、その到達点がないということを教えるというですね、まあ、そういうような、ね、学校というものがあるというような話をですね、まあ、そういうようなことをちょっとお話ししましたけれども、まあ、だけど本当にね、まあ、一つ新しいものを作る、ね、例えば新しいものっていうのは例えばオリジナル曲を作るということですよね、まあ、新しい音楽、ね、それが新しいのかどうかっていうこと自体もちょっとね、いろんな角度から見るとまあ、普段からあった音楽なんじゃないかというようなその考え方もありますが、ね、だけど、まあ、今までなかった音楽を生み出すという、まあ、オリジナル曲を作るということなんだと思いますけどもね、まあ、だけどそういうような、ね、オリジナル曲を作るっていう新しいものを作るっていうですね、そういうようなことっていうのをですね、まあやった時にですね、やっぱりね、こういうね、同世代がね今頑張らなきゃいけない時期なんだろうなっていうことも思うんですよ。まあやっぱりね、何かに僕は書きましたけれども、やっぱり何ですかね、まあ、中高年の思いだとかそういうのもねあるかと思いますけど、まあ若手の人たちがですね、やっぱり中高年の方々がやっぱりまあ共感できる音楽を作ろうと思っても、やっぱりそこにはやっぱりね未知な世界っていうのあるわけですよ、ね、だけど同世代が作ればですね、まあ、同じようなその人生の時間を過ごしているわけでございますからね、もう本当に共感できるっていうこともですね、非常にね、作りやすいんじゃないかというのこともね思いまして、まあ、まだまだね僕らもまあ引退できるっていう状況ではありませんので、もうしっかりとねさらに新しいものを作っていきたいというふうに思っております。まあ、今はですね、まあ、その木曽村の村歌だとかね、大きなコンサート控えておりますのでね、しっかりとその辺も頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、そのわけでございまして、1日遅れのインターネットラジオ天ナビでございましたけれどもね、どうもありがとうございました、ね、またですね来週もですねしっかりとまた頑張って、もう新しいネタでですねお送りしたいなと思っておりますので、皆さんどうぞ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。天ナビ。